全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美。賛美歌79番。といたします。尊き御前に私どもを召し出され、私どもの汚れた眼をもってあなたを仰ぎ、私どもの愚かな言葉をもってあなたを賛美しようとしております。あなたは私どもを絶えず顧み、私どもの思いに勝る祝福を与え、恵みをもってここにまで育んでくださいましたことを感謝いたします。今ここに何のいさおしもないにもかかわらず、あなたは祈ることを求め、信仰のたどたどしい道を歩んでいる者に、誠実な信仰の告白を求められますことをありがたく存じます。しかも、私どものなすべきことは、あなたが私どものうちに始めたもうたことであり、そのままただそれを完成してくださることを信じて、このように私どもには 何の勇おしもなく、何の力もないものであるにもかかわらず、あなたの御顧みを信じて、あえて御前を歩んで参ることができますことを感謝いたします。自分のことしか考えることをしない、考えることを知らず、あなたを思わず、あなたをおもんぱかることを知らない私どもであるにもかかわらず、こういう私どもを導き、救いに入れてくださることを感謝いたします。願わくは、この大きな恵みのうちに生かされておりますことを忘れることがなく、絶えずそのことによって、真実に生きてまいることができますよう導きたまえ。何よりもまず第一に、あなたを拝み礼拝することを教えてくださいますよう願います。世の初めの時に、あなたによって作られ、主イエスキリストにおいて、救われた私どもでございます。私どもがもし立つべきところがあるとすれば、それはあなたのこの救いであり、願わくはそのゆえに、絶えずここに固く立って、厳かな歩みを続けて参ることができますよう導きたまえ。私どもの思いによって厳かになるのではなく、あなたがすべてを整え、あなたが導いてくださいますがゆえに、厳かな道は、まことに尊い道とせられますことを信じます。願わくは日ごとに、あなたを仰ぎ、誠実ごとに、同心の友と共にあなたを礼拝し、礼拝から礼拝に至る道において、私どもの人生を全うすることができますよう導きたまえ。またそこによりどころを見出すことができ、あなたに帰る道を見出すことができますよう助けたまえ。いろいろな困難に押し切られようといたしますときに、自分の罪と人の罪とによって圧倒せられますときに、願わくはひたすら主を仰ぎ、このようにして備えられました道を、たじろぐことなく歩んで参ることができますよう導きたまえ。願わくは、その恵みに応え、主の憐れみに生かされる生活を忘れることがありませんよう導きたまえ。私どもに教会をお与えくださいますことを感謝いたします。私ども、同じように罪人であり、同じように救われ、同じようにあなたの固い守りのうちに置かれております私どもでございます。互いを覚えて祈り、願わくは信仰の励ましを得て、日ごとに困難な旅を続けていくことができますよう導きたまえ。私どものありさまは、あるものは強くあり、あるものは弱くあり、またあるものは健康であり、あるものは病を負い、そしてあるものは生活の重荷に耐えかねる生活をしております。しかしどのものも皆、主の憐れみによって生かされ、励まされて強くせられ、立ち上がることができ、よみがえりの道を歩んでいくことができますように、導いてくださいますよう願います。この日の礼拝も、またあなたが喜んで受けてくださるに、ふさわしいものとせられますように、 御霊の導きを切に恋願います。私どもの耳に目に入ってまいります世界の戦火の中に痛む人々を、貧しさやあるいは争いや悪しき力のもとに痛めつけられ弱る人々の上に、あなたの御手が差し伸べられますように、なお収まらぬ疫病のために苦しむ人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京局の覚える清瀬右和教会の上に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書、予定を変更し、詩編第113編、一節から九節。旧約聖書、954ページ。詩編第113編。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ、主の皆を賛美せよ。今より常しえに、主の皆が讃えられるように。日の昇るところから日の沈むところまで、主の皆が賛美されるように。主はすべての国を越えて高くいまし、主の栄光は天を越えて輝く。私たちの神、主に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。弱い者を塵の中から起こし、乏しい者を悪田の中から高く上げ、自由な人々の列に、民の自由な人々の列に返してくださる。子のない女を家に返し、子を持つ母の喜びを与えてくださる。ハレルヤ。新約聖書、フィリピの信徒への手紙、第2章、5節から11節。新約聖書、363ページ。フィリピの信徒への手紙、第2章、5節から11節。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると 公に述べて父である神を称えるのです。そこまで。本日与えられましたフィリピ書の言葉にあるへりくだりということは、受難節を最後の週を歩むにあたり、誠にふさわしい御言葉をいただいたといえます。本日の手前のところ、フィリピ書の2章3節に、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさいとあります。罪に捕らえられ、傲慢に人を見下し、人を裁くことばかりであったものが変えられていく。相手と対等になるどころか、相手の方を上とせよとのこと。十字架に向かう主に習うということは、そういうことになるのだというのであります。へりくだりという言葉は、私ども信仰者にとりましては大切な言葉でありますが、今の世間一般、特に若い世代においては、いわゆる昔から言われてきた美徳としてのへりくだりは通用しないかもしれません。それは表面的にいい人ぶっていると映ってみたり、あるいは変な他人への気兼ねや忖度と見られたりもするわけであります。仮にそうであったとしても、実際には傲慢な人間の対極にへりくだる謙遜な人が見出されるのではないでしょうか。信仰者でなくとも大変尊敬できるへりくだった人、謙遜な人は世の中には確かにいるのです。で、そういう人はよく見ると周りの人たちから絶大な信頼を受け、良い関係がそこに生まれている。そこからやはりへりくだることに人が生きていく幸いがあるのだという道徳訓としても、このへりくだりは言えるかもしれません。しかし今日のところ、ここで使徒パウロは、実は前のところからずっと文脈を追って、ぜひ改めて何度も読んでほしいんですけれども、このパウロは実は突然この文脈を破るように、キリストがどのような道を歩まれたかを今日のところでドンと入れてくるんです。五節の言葉をちょっとご覧いただきながら、私が今直訳したような形でもう一度読み直してみたいと思います。こうあるんです。五節、あなた方はあなた方の間でこのことを心にかけていなさい。このことを心にかけていなさい。それはキリストイエスのうちにこそあるものだというものです。何がそんな大事なのかと思われるかもしれませんが、このことを心にかけようという、このことというのは、先ほど言ったその前のところからの文脈を見れば、あ、それはへりくだりのことだなということは大方察しがつくわけです。しかし鍵はその後に、それはキリストイエスのうちに という言葉なのです。そこに実は動詞がないんです。いきなり動詞なんて言われても困るかもしれませんけど、私たちは聖書の言葉を読んでいくときに大事なのはですね、主語、何々はとか何々がという主語は一体何かということは一つとっても大事ですね。日本語っていうのはいつも主語を省略して喋りますから、私がとかあなたがとか彼らがとかいうのをみんな略しちゃいますので、実はそこに誰が言ってるかってことに着目するのは一つ大事です。でももう一つは動詞なんです。キリストイエスのうちにっていうのにが書いてあるんですけども、その後プツッと切れてですね、動詞がないんです。例えばキリストイエスのうちにあるようにとかいう be 動詞のようなものがついていればわかりやすいし、あるいはキリストイエスにあって習いなさいとかですね、そういう動詞がついていればうんうんと分かりやすいんです。ところがない。これはですね、聖書学者や牧師泣かせたんですね。本当に聖書学者たちもここではいろんな解釈の幅が広がっていくんですが、キリストイエスのうちにこのことがあるんだっていうんです。このことへりくだりです。でフィリピの2000年前のフィリピの人たちも、21世紀に生きる私どももキリストに導かれ、あるいは救われたもの、あるいは救いへと招かれているものとしてへりくだって生きる生活をしたいとやっぱり願うのでありますが、それは単にキリストをお手本とせよということではないんだということです。そもそもどんなにお手本にしようとしてもとても真似などできるものではないというのが現実であります。なぜなら、主イエスのへりくだりというのはあまりにも極端で、もう私どもの生活からはもう現実離れしているとしか見えなくなってしまうからであります。使徒パウロは、この手紙を書いている使徒パウロは、へりくだりを教えるためにキリストを手本として示そうとしているのではない。彼はさっき言ったこの文脈を破るようにして今日のこのところをボンと入れてきていると言いましたが、使徒パウロはここでお手本としてこれを言うんじゃなくって、実はこの後の6節から11節のところをよそから引っ張ってきて入れ込んでいるんです。皆さんお手紙書いたりなんかレポート書いたりすることがあるかもしれませんけど、よそのものを引用してくるっていう時があると思う。あの人がこう言ってたとか、このところにこうやって書いてあった、テレビでこんな風に言ってたとかですね。パウロは今この大事なへりくだりのことを言おうとするときに、あるものをこう引用してここにこうグッと入れ込んでくるんです。何か6節から11節見て、皆さんすぐにお気づきになるか、これはどう見ても使徒パウロのいつも使っている用語とか、あるいは文体とかじゃないんです。もう聖書学者だったら逐一調べますから、もうパウロ先生、ね、の使っている、いつも使っている言葉、いつも使う言い回しっていうのは大体わかるんです。ところが皆さん、今日の6節から11節は違うんです。明らかにパウロのものとは異なる。これは当時の、実は、教会で歌われていた賛美歌だったんではないかと言われている。 イエス様が十字架にかけられ復活して天に昇られたのは、おそらく紀元30年ぐらいなんです。で、今日のこのフィリピ書の手紙が書かれているのは、おそらく紀元60年ぐらいなんです。約30年の幅です。どうでしょうか、皆さん、30年という月日、長く感じるでしょうか。それとも、年長の方々はもう、ああ、ついこの間だと思われるでしょうか。30年というこの月日の中で、教会が世界各地に、それこそ、ウゴのタケノコのように次々と生まれてきたわけです。で、その教会で、当時のシナゴグで、街道で、ユダヤ教の街道でなされていたような礼拝がなされる。祈りがあり、イエス様の言葉がもう一度読まれたり、語られ、そしてその言葉に対する、今私がしているような説教のようなものがあり、そして賛美歌が歌われていたようなんです。そしてまあもう一つ、信仰告白がなされていた。で、そういう当時の初代教会の中に一番最初に生まれていたであろう賛美歌をパウロはフィリピンの教会の人たちも自分もよく知っている。例えば私たちが、主我を愛すとか、慈しみ深きとか、どの教会だったってみんなよく知ってる賛美歌がありますよね。教派が違ってても知ってる賛美歌がありますよね。そんな感じです。ほら、慈しみ深き。あれ、主我を愛す。我弱くとも、主は強ければ、恐れはあらしいっていうね。あの、主我愛すの賛美歌で本当に私たち力づけられますでしょ。同じなんです。今日の6節から11節の言葉は、まさにそういう賛美歌の言葉をパウロはここにぐいっと入れ込んできている。さて、その内容はこうです。やはり少し直訳に近い言葉で言い表し直したいと思います。こうあります。6節から。彼は、イエス様のことです。彼は、神の姿を持っておられたが、皆さん動詞に注目してくださいね。彼は、神の姿を持っておられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえってご自分を空っぽにして、しもべ奴隷の姿をとって人と同じものとなられた。どうでしょうか。神の姿というのが、新教旧約聖書では神の身分となっています。姿というのが、単に見た目というふうに捉えられないようにという意図でありましょう。見た目、姿というのは見た目だけではなくて、その中身、すなわちその身分とか立場とか持っている権能や力など、持てるものすべてをひっくるめて姿と言っているのであります。ですから、新旧約で言う神の身分という、これでもちろんいいんですけど、そこに伴う権能や力や栄光、それは誠に高貴な宝であると言えるもので、それを動詞です。持っておられた。所有しておられた。まずそこです。それなのにと続くんです。神と等しくあることを固守すべきこととは思わずと続く。固守すべきって、難しい言葉がまた出てまいりますが、これはですね、もともとは、こう、強奪するとか、略取するとか、略奪するとか、ね、人のものをこう奪い取ってくる。今時、大の大人がですね、人のものを強奪するなんて、よほどどっかの強盗が頻発するところなら別ですけれども、私どもの日常ではまずないですけれども、それほどに強い激しい言葉なんです。固執するっていうのは、 略奪するとか強奪するっていう言葉です。つまりそれほど強く欲するっていうことなんです。奪い取るほどに、どうしても自分のものとし手放したくない。やっぱそういう大切な、まあ、宝とでも言うべきもの。神の姿を持ち、すなわち神の力、身分、権能、そして神の栄光を大切なものとして主イエスを持っていながら、それを何が何でも手放そうとはしなかったのではなかった。手放そうとしなかったのではなかった。ごめんなさい。しなかったのではなかった。何々ではなく、なくないっていう、ないないが重なってややこしいんですが、要は、その神の姿として持っておられる素晴らしい権能や力や栄光などの宝を、イエス様は手放したんだと、放棄したんだということが固執すべきことと思わずという言葉の意味です。手放した。素晴らしいものだったんです。神の身分として、権能として持っているものは。溢れんばかりの宝をご自分の所有として持っておられたのに、それを全部手放して、放棄してしまった。そして自分を無にしてとありますが、これは空っぽにするって言葉です。空っぽにするんです。皆さんイメージしてください。イエス様というお方の中にですね、神の身分、神の子としての素晴らしい栄光がぎっしり詰まってた。なのにイエス様はそれを全部放棄して、ご自分の中を空っぽにされた。無にするってそういうことです。じゃあ、空っぽにされたイエス様がどうしたかというと、そこにしもべの姿を取ったんです。いいですか？動詞ですよ。さっきは神の身分を持っていたでしょ？持つんです。でもそれを手放したんです。で、今度はしもべの身分、姿を取ったんです。取った。自分のものとしたってことは、この空っぽになったイエス様の中に、しもべとして持っているものが入ってきたってことです。何か。私たちと同じように、この肉に生きる人間としての持っている苦悩や痛みや葛藤です。イエス様は神の子としてありますけども、今日のところでしもべの身分を取ってくれたということは、その空っぽにしてくださったご自身の中に、私たちと同じ肉に生きる大変さ、その苦悩や重荷、年を取っていってみんな体は動かなくなるわ、目は見えなくなり、耳は聞こえなくなり、物は忘れっぽくなるわ。若い人にはピンとこないかもしれませんけど、肉に生きるときにそのものは、重荷はじわじわじわじわと大きくなって、最終的にはそれは本当に重荷になるはずです。肉に生きるときに、いろんな欲望に駆られてしまって、本当はこういうふうにちゃんとやんなきゃいけないのに、やっぱり欲望に引きずられてやっちゃいけないことをやってしまって、いろんな混乱や争い事や、ろくでもない話になってしまう。なあ、もう情けないな。もう自己嫌悪の塊になるじゃありませんか。そういう肉に生きる私どもが追っているものを、イエス様は空っぽにしてくださったその中に、しもべの身分を取って入れてくれた。ご自分のものとしてくださった。だから、我々と本当に正真正銘変わらない人となってくれた。誠の神にして誠の人ってよく教理的なこのお題目がありますけど、あれ、お題目じゃないわけです。本当に私たちと同じになってくださった。だから私たちが抱えるこんな情けない、こんな醜い、ひどい 自分とイエス様はなんかかけ離れてるかのように思うかもしれないけど、とんでもない。イエス様はこんなひどい自分のところにまで一緒に立ってくれている。それを共感し共有してくださっている。そういう意味で本当に誠の人となられたんです。さらには彼は死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられ、自らを低くされた。私どもの美徳としての減り下りにおいては、死に至るまでなどということはありえない。いくら減り下るって言ったって。どちらかといえば、減り下りっていうのは、自分は低くするけれども、それによって相手を立てる。相手を上げる。だから若い人たちはなんかこう、おもねったりするような、別にこう、ごますりではないですけども。へりくだるというのが何かこう、よしゅしているように聞こえてしまったりするわけです。実際に私たちがへりくだるというのは、私のようなものはいい、いい、なんて言ってへりくだるわけですけれども。でもそれはどちらかというと、向かい合う相手の人が、いや、あなたが偉いんですということを言いたいわけで。それに対して主イエスのへりくだりは、死に至るまでどんどんどんどんへりくだっていくっていうわけです。しかも、ただの死に至るのではなく、十字架の死に至るまでとある。これは普通の人として、一市民として死んでいくのではないんです。罪人としての死を表しているのが十字架の死です。罪人です。徹底して罪人となって死んでいった。そうするのでなければ、罪ある人間を救うことができないからであります。人間を救うために神の御子でありながら、徹底的に人と同じ立場になられた。それは何になったかというと、十字架の死にまで至らねばならなかったってことです。裏返して言うならば、我々はみんな十字架の死を本当は受けねばならなかったんだということです。その死を主は引き受けて、低く低く、とことん低く十字架の死にまで、受けるまで従順であられた。神様はこのようなどうしようもない人間をそれでも愛して、許して、生かして救おうというこの神のご計画に主イエスは、従った、従順というのは従うってことです。そこには先ほどもあったように、誠の人としてその使命を全うしていくには、人として大きな葛藤や悩みや悲しみもあったん。平然とこの十字架に向かっていったわけではなかった。我々はそれをいろいろな場面に見てきているんです。その極みはあのゲッセマネのその祈りですけども、その前の段階でもいくらでもあるではありませんか。よく見たらあるはずです。そういうこのシュエスの孤独、あるいは悩み、悲しみ、それを追いながらも、主は祈りを持って、父なる神にそのお腹の中にあるものを全部吐露され、吐き出されて、祈られた。だから言いましたよね。どうかこの杯を取り除けてくださいって。誠の人として、人としてイエス様が、そんな十字架の死をですね、当たり前に分かりましたって、引き受けられるか、違ったってことです。どうかこれを取り除けてほしいというのが、誠の人となったイエス様の声だったわけです。そうやって祈っていった。でも祈りながら、あなたの御心のままになりますようにと言って委ねて、そのご計画に従うことを決断し選び取っていったわけです。思えばあのクリスマスの出来事も、人となってこの世に来られるというあの時点ですでにその選びはあったんだと 言えるわけでありますが、実際にシュエスが公の活動を始めて、一歩また一歩踏み出す度ごとに主は祈りつつ選び取ってこられた。父なる神のその御旨を選び取ってきている。そう言ってよいと思います。そうやって自らを低く低くされていった。1985年の春でした。私が東京神学大学を卒業した時の学長であった左近清先生という方がおられました。残念ですが若くして手に召されました。左近清先生が、旧約の先生でしたが、詩編の公開、詩編をこう教える、公開する中で、詩編113編から、低きに下る神と題して、次のように教えてくださいました。高きにいます神なるお方が、身を投げ出すように、弱く愚かな人間がうごめくこの地上に低く下りたもうたということは、神の慈しみとして旧約から一貫しているのだと。また、古代オリエントの宗教史では、この聖書の時代のはるか昔ですね、このオリエント世界にいっぱいあった、実は同じこういう宗教的な歌があるんですよ。神様を褒めたたえるような。宗教史では、神の偉大さ、力強さ、美しさが一面的に称えられている。一面的に称えられている。しかし聖書は、それとは異なる。聖書が褒めたたえる神は、ただ、高きに一人いますからではない。誰よりも高いところに鎮座ましますからではない。いと高き神が、歴史の深みとそこに下りたもうたがゆえに神なのである。113編6節の低く下ってという言葉は、この身をかがめてとか、身を投げ捨ててという言葉で、言うなればそれは身を落とすということだと言える。ここに神の慈しみの本質がある。そこの底で痛み、心砕かれたものを癒し、引き上げてくださる。それが、すでに詩編にあり、旧約から一貫した神の本質を表すものであったのだ、とおっしゃる。今日のこのフィリピ人の賛美歌と言われる中で、自ら低きに下りともうたと歌っているようなものでありまして、その意味をへりくだりはそういうこととして、私どもは改めて深く心に刻むことができるのではないでしょうか。キリストの低く下るこの下降に対して、今度は神様がそのシュエスをこの上なく高く上げられたというのです。シュエスは空っぽになって完全に人となられたわけで、死んでしまわれて、言うなれば、徹底して死に切ってしまったんです。このシュエスの技に対して、もう誰も何も成し得なかったんです。そういうところまで、主は徹底して私どものために死んでくださった。その後のことをなすことができるのは、ただ神のみであった。どうしようもない人間をこよなく愛し、許し、救おうとする、父なる神様のご計画に、御子シュエスはお答えになり、へり下って十字架の死に至った。その主の応答に対し、今度は父なる神が 答えた、応答したんです。答え合う、応答し合う、人格的応答関係の結実の極みがここにある。私たちの幸せって何か、幸せって何だろうか何だろうかって昔さんまさんが歌ってましたよね。どっかのポン酢醤油のコマーシャルで。幸せはここに現れている人格的に応答し合う関係の中に生きるときに、ああ本当に幸せだって言えるんです。その始まり、その大元はここにある。父なる神の御旨をシエスは受けてそれに応えた。そして人となってとことん低く低く下っていった。もうどん底まで低く下っていった。この主に今度は父なる神が応えた。そして高く引き上げて、すべてのものに名を勝る名を与え、すべてのものが膝をかがめてイエスは主なりと告白するようにして、神の栄光を表すようにしたものだとだというわけです。高く上げるっていうのは断じてへりくだりに対する報酬のようなものではない。そこはね、絶対思い違いしてはなりません。またもう一つ、主イエスがご自分で自力でよみがえられたのでもないってことです。父なる神様がよみがえらされたんです。引き上げられたのです。受動形といって、何々された何々されるという受け身の形で、この主のよみがえりが記されているのを見落としてはならない。主はよみがえらされた。そしてこの上もなく高く上げられ、すべての名に勝る名を与えられたのだ。すべてのものの膝がかがめられ、その権威の前にひれ伏し、イエスは主なり、キリストをイエスは主なりと告白して神に栄光を期するようになさった。さて、見てきましたように、このあまりに徹底したへりくだりは実は人間にとっては迷惑なことになるのだと、ある聖書学者は言っています。最後の最後で、まるで今まで一生懸命聞いてきたことを全部ひっくり返してしまうようでありますが、主が徹底した形で低く低く下りたものだということは、遠くから見れば美談でありますけれども、美しい話でありますが、自ら私ども自身の生活の場でこれが行われるとなると、それは迷惑だと感じてしまうのだというのです。で、他人についてはいくらでも、ああ、あの人はへりくだってるなんて言うけど、へりくだってなんていないんだと、ご都合主義で自分中心だなどと批判することはできるであろうが、いざ自分のこととなると、自分をそんな風にシエスのように低くすることなどとてもできないとやっぱりなる。手本になるどころか嫌悪の対象となるというのです。キリストのへりくだりは、本当は私どもの保身を最優先とする本性からすれば、甚だ迷惑なことだから、嫌悪され抹殺されていったわけです。我々が当事者になったならば、必ず同じことをしていたであろう。2000年前、キリストのへりくだりは普通ではない。一般のへりくだりとは一緒にならない。それを理屈で消化しようとしても無理。これを本当に自分にとってありがたいことだ、恵みとして受け取るには、救いの技として実行されたこの事実を、御言葉となった賛美として、それこそ賛美歌として何度も口ずさんでいって、そしてそうやって祈ることによるであろう。古代エジプトの王の墓から発見された固く干からびた、種が発見された後ですね、柔らかい地に埋められ、水を注がれたら、なんと5000年の時を経て芽を出した。 そのようにこの御言葉が芽を出す時がきっと与えられるであろう。その時に気づかされる。石のように死んでいたのは種の方ではなく私の心の方だったと。そういう悔い改めとともに、その時復活の主に相まみえ、許され生かされるふつふつとした喜びがあふれてきて、イエス・キリストは主なりと喜んで告白する、神様を中心とする礼拝生活が起こされるでありましょう。祈ります。主よ、あなたが父なる神様の御旨に従い、へりくだりの道、十字架の道を選び取り、それを全うせられました救いの御座に感謝いたします。また父なる神様があなたをよみがえらせたまい、この上なく高く上げられ、すべてのものがひざまずく皆をお与えになったことによって、私どももここにこのように礼拝し、あなたこそ主ですと告白できますことを感謝いたします。罪の縄目より解かれ、御言葉に励まされ、歩む幸いに感謝し、あなたに応答する生活を励んでいくことができますよう導きたまえ、皆によって祈ります。アーメン。賛美歌265番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
私たちを御力によって作り、御恵みによって救ってくださる神様、皆が褒められますように、このようにあなたによって証人として使わされて一周の旅路を歩んでまいりました。再び御前に集められ共に礼拝を守ることを許されありがとうございます。聖霊の助けによって主の十字架を仰ぎ復活して今も生きていたも主に合間見え、揺るぎない救いの恵みをいただきましたことを感謝いたします。ここにあなたからいただいたもののうちより感謝の印、献身の印として献金をお捧げいたします。深い憐れみのうちにこれらの捧げ物を受け入れ、尊い御業のためにお持ちくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌541番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストのお恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。